お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書1章5節から28節と2章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書エゼキエル書1章の学びをしていますが、5節。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。この節とまた26節は、キリストの受肉、すなわち神様が人となられたという事実を語っています。エゼキエル書1章の26節には、人間の姿に似たものがあったと書かれています。またヨハネ1章の14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。そしてイザヤ書52章の7節には次のように書かれています。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。神様は人としてこの地上に来られました。パレスチナの誇りっぽい道を歩まれ、最終的にその足に釘が打ち込まれたのです。エゼキエル書1章の10節。彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろにワシの顔があった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これら四つの顔は、黙示録四章の六節から八節にある四つの生き物を、またキリストが四つの局面で明らかにされている四つの福音書を思い起こさせてくれます。黙示録四章の六節から八節にはこのように書かれています。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は大牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で見していた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。マタイの福音書に書かれている主の王としての身分は、獅子の顔で象徴されています。マルコの福音書に書かれている主のしもべとしての役割は、お牛に象徴されています。ルカの福音書に書かれている主の完全なる人間性は人間の顔に象徴されています。そしてヨハネの福音書に書かれている主の神性は空を飛ぶワシの姿に象徴されているのです。これら四つの生き物はエデンの園で命の木に至る道を守っているケルビムの描写に似ています。彼らは人間を神様に近づけないようにしているのではありません。道を開けていたのです。アダムとエバが園を去るときに彼らが振り返ってみたものは何だったのでしょうか。彼らは自分たちがその皮を身につけているほふられた動物を見ました。 そして影を投げかけ、神様への道を開けているケルビムを見たのです。人間の罪のために贖いをするのは血です。モーセが憐れみの座、または贖いの蓋を作ったとき、生贄の血を見下ろすケルビムをその上に作りました。この生贄の血は、アダムとエヴァが見たのと同じものです。血を通してだけ、人間は神様に近づくことができます。主イエスは言われました。ヨハネ14章の6節。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。エゼキエル書1章の12節。彼らは各々前を向いてまっすぐに行き、霊が活かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。神様は今日、この世にあって、ためらうことなく、ご自分の目的を達成しようとしておられます。その神様を妨げるものは何一つありません。13節から14節。それらの生き物のようなものは、燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。聖書は私たちに、第一ヨハネ1章の5節で、神は光であってと教えています。この幻は神様のご栄光の素晴らしい幻です。神様のご人格から出てきた幻なんです。主イエスはご自身を指して次のように言われました。ヨハネ8章の12節。私は世の光です。この言葉は私たちに何を明らかにしてくれているのでしょうか。それは神様の義と神聖さです。第一ヨハネ1章の7節には、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書かれています。もし私たちがキリストの血によって贖われ、主の義で覆われていなかったなら、私たちは神様の神聖さによって焼け焦げてしまうのです。しかしそれでもこの幻の中に神様ご自身の姿は示されてはいません。あくまでも言葉によってだけ描写されているのに過ぎないのです。誰一人神様を見たことがないというのは今も本当なのです。モーセはどうかあなたの栄光を私に見せてくださいと言いました。神様はモーセが神様のご栄光だけを見て神様のご人格を目にすることがないように彼を岩の裂け目に隠されました。主は彼に言われました。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。人間は偶像を作って神様の似姿を作ることを禁じられてきました。私たちは神様がどのように見えるのかを知りません。私たちは人となられた主イエスがどのような姿をしておられたのかさえも知らないのです。でも人類の心の中には神様を見たいという切望があります。すべての偶像はその願いを立証していると思います。偶像は曲解された肖像ではありますが、人間が神様を見たいと思う気持ちを明らかにしているのです。エゼキエル書1章の15節から16節。私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばに、それぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑柱石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。もう一度強調しておきますが、これは現代の機械的な時代の予言でも、車輪の発明の予言でさえもありません。エゼキエル書1章の18節。 その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。神様は知的な目的を持っておられるお方です。あなたは目標も目的もなく、未来に向かって動いていっているような宇宙に住んでいるのではありません。神様はご自分が創造された一つ一つの原子に目的を持っておられ、ご自分のご計画の中であなたのための目的を持っておられるのです。あなたが今日生きているというその事実こそが、あなたが神様のために目的を達成すべきであるということを明らかにしています。神様は知的にこの世の中でご自分の目的を遂行しておられるのです。エゼキエル書一章の19節から20節。生き物が行くときには、輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、輪も上がった。これらは霊が生かせるところに行き、霊が生かせるところには、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。今これらの輪が神様の尽きることのない活動とエネルギーを語っているのだということを私たちははっきりと理解することができます。私たちの神様は全知全能なるお方なのです。ですから父なる神と一つである主イエスは次のように言うことがおできになったのです。マタイ28章の18節。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。神様は確かにご自分の目的を達成されるのです。黙示録の4章で私たちはエゼキエルの幻の生き物たちは神様の御座を守るために置かれており、御座を守る間に二つのことをします。一つは、罪のあるままで人間が神様の御前に出ないようにという意味で、彼らは御座を守ります。二つ目は、彼らは人間の行くべき道を示します。人間は十字架の道以外には、父なる神様の家に帰る道はないのです。その道をケルビムが示してくれるのです。でもエゼキエルがケルビム以上の何か無限にもっと偉大なものを見たのだと思います。彼はこの世の上にあり、宇宙を飛んでいるこの小さな泥の塊に対して憐れみを差し伸ばしているケルビムを見ました。人間はこの世では二流の惑星の川の上にある吹き出物以外の何物でもないといった人がいます。でも神様はキリストがこの地上で死なれた時にこの世全体を憐れみの座とされました。そして神様はキリストを通してご自分のところに来る罪人は誰でも受け入れようと今日この世の上を待っておられるのです。エゼキエル書一章の26節から27節。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き、火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。ここにはダイヤモンドのように光り、虹のような色をした青色のサファイアの飾り鋲が打ち付けられた琥珀の御座が見られます。光が目をくらまし、その御座を覆い隠しています。御座は発射されようとしているロケットのようにエネルギーに満ちています。また御座は二輪馬車のように動いています。地を離れようとしているのではありません。地に来ようとしているのです。ケルビムがこの世の上に見えます。十字架と子羊なる方と血が見えます。憐れみの座が見えます。主は憐れみ深いお方です。ローマ人への手紙9章の15節でパウロは次のように書いています。 神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ、と言われました。また同時に、次のようにも言われています。エゼキエル書18章の20節。罪を犯した者は、その者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義は、その者に帰し、悪者の悪は、その者に帰する。神様はイスラエルの家に対してだけではなく、世界中に対して、いつでもあなた方は、そのままで私のもとに来ることができるのだよと言っておられるのです。エゼキエル書1章の28節。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。その方の周りにある輝きの様は、それは主の栄光のように見えたと書かれていますが、エゼキエルはモーセが見たよりも、ダビデ、イザヤ、ダニエルが見たよりも多くのものを見ました。彼は神様のご栄光の幻を見たのです。神様のご人格ではありません。しかしその栄光を見たのです。そこには神様のご臨在がありました。主イエスがこの地上に来られ、人間の姿を取られたとき、主のご栄光は見えませんでした。しかしエゼキエルは主のご栄光を見たのです。私はこれを見てひれ伏したとありますが、この幻はエゼキエルの目にものすごい影響を与えました。そして私たちにとっては、神様、私は未完成です。失われており、私にはあなたが必要です。私はあなたに立ち返り、あなたを受け入れます。と告白するようでなければなりません。旧約聖書全体を通して人間が神様のご臨在の中に入るとき、彼らがただ主の清さの前にひれ伏すのを目にします。例えばイザヤ書6章の5節、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。主のご臨在の中でイザヤは主の栄光の御前に地べたにひれ伏しました。ダニエルも同じ姿勢をとりました。ヨハネがパトモス島でとったのも同じ姿勢でした。黙示録一章の17節には、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになったと書かれています。ここには聖なる神様の何というお姿が描かれていることでしょうか。私たちはやっとのことで端っこに立っており、岩の裂け目に隠していただいていることを感謝しなければなりません。そしていつの日か私たちは救い主の御顔をその目で直に見つめることになるのです。さてエゼキエル書2章の学びに入りますが、2章の1節、その方は私に仰せられた、人の子よ立ち上がれ、私があなたに語るから。明らかにエゼキエルが見た幻の後、彼は立ち上がってはおらず、ひれ伏していました。彼は今、神様が彼を召された職務のために、正式な召しと委任と力を受けます。人の子よと書かれていますが、神様はエゼキエルに人の子よと話しかけられます。この肩書きはエゼキエル書の中に100回出てきます。ダニエルもまた人の子と呼ばれます。旧約聖書の中ではこの二人だけが人の子という肩書きで呼ばれていました。これはまた主イエスがご自身のために使われた肩書きでもあります。主は新約聖書の中で86回ご自分にこの肩書きを使われました。しかし主の場合は、その肩書きは主の拒絶と屈辱、そして主が褒めたたえられることについて述べているのです。エゼキエルも確かに大きな苦しみの中を通りました。確かにダニエルはバビロンの宮廷で危険の中にいました。 もし神様が介入されなかったなら、ダニエルはライオンの餌になっていました。でもエゼキエルの仕事よりもダニエルの仕事の方が良いと思います。なぜなら少なくともダニエルはバビロンの王の宮廷の中に自分の豪奢な住居を持っていたからです。またエレミアは人々が捕囚に連れて行かれるまでの実際のミニストリーの間はとても危険な目に遭いましたが、この時にはエレミアはもうほとんど引退をしていました。でもエゼキエルはとても難しい仕事のために派遣されていました。彼の仕事は廃墟していた民に語ることだったのです。彼は自分たちは神様の民だと思っていた人々のところに送られました。実際には彼らは神様に反抗していたのです。さて、神様の御霊がエゼキエルに下り、彼の職務のためにエゼキエルを整えられます。エゼキエル書2章の2節。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私の内に入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。神様の御霊はご自分がエゼキエルに与えられた仕事をするための力をエゼキエルにお与えになりました。神様があなたを一つの仕事に召されるとき、その務めを果たすための力をお与えになります。事実、神様の仕事は神様の力によらなければ果たすことはできません。もし神様があなたを特定のことをするために召されたのなら、その仕事をするための力をあなたに必ず与えてくださいます。そしてあなたが取ることのできる最高の立場は、自分の力では主があなたにお与えになった仕事を果たすことはできないということを理解することです。モーセは荒野での40年の後に、やっと自分には民を解放することはできないのだという境地にたどり着きました。神様は彼に言われました。私があなたを通してそのことをするのだ。神様は民を解放するためにモーセを召され、その時初めてモーセは民を解放することができました。それはモーセの中に何かがあったからではなく、神様の中に素晴らしい政策があったからなのです。このことは今日の私たちにとってとても実際的です。ミニストリーの中でも、教会でも、宣教地でも、神様はあなたを通して必ずそのようにことをなされます。エゼキエルは誰よりもうまく務めを果たすように召されました。神様はこれから彼の務めを果たされます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエゼキエルの召しというテーマで、エゼキエル書1章5節から28節と2章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。